レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
お願いします。
衝動買いで即決させることってできますか？
衝動買いでね、即決させること、はい、結論から言うとできるかなと思います、はい、ただすごく難しいかなと思う、うん、僕がやってきた営業スタイルがまさしくそれだったから、はい、衝動買いで即決営業しなさいよっていうのがテレアポの即断即決営業のやり方でした、はい、うん、でも、まあ、20年前とか30年前はそれでうまくいってたとは思うんですけど、はい、今のこのデジタル社会の中で衝動買いで何百万もする商品を即決することができるかって言われると結構難しいかなと思います、はい、ただできたとしてもクーリングオフだとかキャンセルとかがすごく多いんじゃないかなと思いますね。僕はそれで悩んでいました。結構キャンセルがない人間だったんだけど、営業マンだったんだけど、だけどだんだんキャンセル率が増えてきて、そのキャンセルの原因がもうね、ネットで調べたらもっと安い業者があるよねっていうふうに言われてきてたから、ああもうこれダメだなっていうふうに思ったわけね。うん、衝動買いをさせるっていうのがもう結構これ難しくなってきたなと思ったからズバッとやめていたわけで、即決営業やってる時ってどういう営業方法だったかっていうと、まず電話します、でアポ行きます、で訪問します、で、商品説明をします、でクロージングやります、で、契約しますっていうこの一連の流れを全部その場で一気にやってしまうわけね、うん、だから1回の商談が1時間とか2時間とか1時間で終わることはほぼないから、やっぱ2時間とか3時間とかかかるケースがすごく多かったかなと思うわけ。ところがダイレクトレスポンスをやり始めた結果、僕はどうなったかっていうと、まずは広告を打って、で反応があったお客さんに僕は電話をしています。電話をしてアポ取って、で訪問します、で商品説明や、まあ、雑談をかましますみたいな、でここで終わってるわけね。でじゃあクロージングの部分ね、契約とかクロージングってどうしてるのかっていうと、1回目の訪問では僕はやらないわけね、
はい、
1回目でやらないです。だから昔は一気に全部やってたんだけど、それをやめて2回に分けました。1回目にその商品説明とかを1回訪問して話し合い、雑談をしながら話し合いますよと、で太陽光発電だったらその屋根の寸法からプランを出して、で具体的な見積もりっていうのは次回また訪問しますねって言って、あえて1回で終わらせていた営業法を2回に分けたわけね。でその商品説明の時に、あとは気になるのは価格ぐらいですかねって言って、でじゃあプラン出しますねって言って、とりあえず屋根の図面借りて、でバーって書くわけね。でおそらくこれぐらいのシステムができると思いますよ、例えば5キロぐらいのシステムが乗ると思いますよと、で5キロぐらいだったらおそらく200万とか250万、まあ相場は250万ぐらいなんですねって、5キロシステムの平均相場っていくらですかって言われたら、僕は250万ですって言うんですよ。多分みんなそれぐらいで販売していると思うんですね。ただ家のそのお屋根のね、そのどんな屋根の なんていうか瓦だとかスレートだとか屋根材によって金額も若干変わってくるし、使用するパネルによっても変わってくるんですね、うん、まあ、寄せ棟とか切り妻によっても金額が変わってきますね。で、まあ、おそらくまあ、もうちょっと安くはなるかなとは思いますと。で、まあ、もう逆の場合もあるんだけどね。例えば寄せ棟の瓦屋根だったらこれ相場はこれぐらい250万ぐらいなんですけど、でもちょっと寄せ棟の瓦屋根っていうと部品も部材も多くなってパネルもやっぱその三角形のパネルを使うんで若干高くなるケースが多いんですね。相場はこれぐらいですって言ってもやっぱり屋根にのお、いや、屋根に応じてパネルの種類に応じてやっぱ価格ってちょっと変わってくるんですね。だから相場はこれぐらいですけど、もしかしたら見積もり出すときはちょっと高くなっているかもしれませんと。それも仕方がないんです。 どこで出しても多分そうなると思いますよと。一番安いのはスレート屋根で切り妻屋根のスレート屋根が一番安いです。で、一番高いのは陸屋根って言われる六屋根、正確に六屋根って言うんですけど、その陸屋根っていう屋根がないやつ、積水ハイムとかがよくやってるぺったんこの陸屋根っていう、あれに太陽光パネル乗せるとものすごくやっぱ部材が多くなるんで高くなるんですねって。だから相場よりもちょっと高めの金額になるんです。で、その次に高いのが変わらぬ寄せ棟屋根になってくるんですねって。で、ただこれは一回僕は持って帰って、まあ、どれだけちょっと頑張れるのかっていうのもあるんですけど、一遍帰って正式な見積もり出してきますねって。で、じゃあちょっと1週間考えといてくださいねって言って、その相場の金額もその場でもう言っちゃうみたいな感じにしてたわけね。どうせインターネットで調べるわけだから、お客さんはだから相場も調べたら出てくると思うから、もう正直に言ってるわけね。相場もこれぐらいになると思いますよっていうふうに言って、ただ例えばスレートの屋根やったらもうちょっと安くなると思いますねとか言ったりとか、どうしても高くなる場合、寄せ棟の瓦屋根とかだったらどうしてもちょっと高くなると思うんですねっていう、そのは正直に言って、で、あとは持って帰ってちゃんとした金額出しますねって言って、1週間後見積もり出して契約するっていう2つのパターンになってたわけね。で、昔のテレアポ即決営業の時は1回で全部終わらせてたっていう時は成約率は僕は6割でしたよと。で、それを2回に分けて、商品説明と見積もりってこう2回に分けたら、はい、僕はどうなったかっていうと成約率は9割を超えましたと、はい90.7% ですからね、うん、無理やりその場で即断即決させるよりも1週間検討してもらった方が、検討させた方が成約率は格段に高くなりますよと。昔僕の上司とかがよく言っていたんだけど、衝動買いさせろっていうふうによく言っていたのね、うん、衝動買いしないと客は買わんぞっていうふうに言われてた、太陽光は。うん、衝動買いしないと買わんぞあれは、ゆっくり検討なんかしたら絶対買わへんぞって言って言われていたわけね。だけど今の時代それはもう通用しないかなと思うわけ、うん、もう何10年以上というか20年近くデフレが続いている今のこの日本で、はい、GDP もものすごい下がってきてって言って、もう暗黒になっていくぞみたいなね、日本の未来がものすごい真っ暗だみたいなことを言われているこの今の世の中で、何百万円もする商品を衝動買いしたいって思うような人はいませんよと、うん、仮に衝動買いさせたとしても、うまくいったとしても必ずクーリングオフされますよ、キャンセルされますよと。お客さんは全員みんな納得してから買いたいと思っているわけね、うん、衝動買いしたいなんて誰もいないわけ、うん、だから衝動買いさせてるから後でインターネットで検索するわけね、うん、なんで検索するのかっていうと、自分の買った商品っていうか自分の買い方買い物は間違いないんだろうかって言って心配になって検索してるわけよ、うん、それはもうもっと安いところがあるよって出てきた瞬間にやっぱりかって思っちゃうわけね、うん、やっぱり俺はこの買い方間違ってたとか騙されてたとかって思ってしまうわけだから、どうせネットで検索されるんだったらそんな風に思われない方がいいわけよ。やっぱ納得してから、あ、じゃあ辻さんのところで買おうよっていう風に納得してから買おうっていう風にしてほしかったから、だからあえて2回に分けましたよってことなんだけど、だけど僕も決めていたことがあるわけ。何かっていうと、見積もりを出したら即決するようには心がけていたわけね。見積もり出してから1週間検討してくださいねっていうのはやめていました、はい、それだとやっぱ決まらない場合が多いと思うから、見積もり出してその場で即決するように心がけていたというのは事実です、はい、即決営業といえば即決営業なんだけど、だけどそれでもやっぱ無理強いしてはいけないから、それはお客さんの反応を見ながら判断した方がいいかなと思うわけで、うん、見積もりを出すまでの流れがうまくいっていたんなら、 ほとんどのお客さんはその場で即決してくれるわけね。でもやっぱりたまにね、やっぱ1週間検討したいんだっていう人もいてるわけですよ。だけどうまくいってるんだったら、その1週間後電話がかかってきます。やっぱり辻さんのところでお願いします、あれからいろいろ検討したんですけど、いろいろ考えたんですけど、やっぱり辻さんのところでお願いしたいと思ってるんですっていう、OK の連絡がいただけると思います、はい。でも失敗する場合っていうのは、事前の何かが間違っていたってことね、はい、もし OK がもらえなかったら何かが間違っていたわけね、何かが失敗していたわけだから、その失敗を早急に見つけて、その次の商談にまでやっぱ改善した方がいいかなと思うわけね、はい。でじゃあ何がダメだったのかっていうと、大抵自分が売れてないっていうのが原因かなと思いますので、もっと自分を売るためにどうしたらいいのかってことね。でちなみに僕は自分を売るために何をしているかっていうと、商談中はほとんどしていませんよと。もしかしたら自然と自分が売れていることをやっているのかもしれないけども、僕はあんまりそういうのを気にせずでやっていますので、その商談に行く前に僕はもう事前にね、自分を売るっていうことをやって終わらせてから僕は言っているんで、だから成約率が9割になるのかなと思います。だから成約率を上げるためには衝動買いをさせようっていうのは僕はやめましたよと。で衝動買いさせていたそのセールスのステップっていうのを全部変えましたよと。1回で全部終わらせていたっていうのは僕は6割止まりだったので、それを全部やめて2回に分けましたよと。で今までやってきた即決スタイルを本当もうガラッと変えてしまいました。そしたら制約率が9割になりましたよっていうことなんで、ぜひね、ちょっと僕のやっているやり方が全部正しいんだっていうことは言わないですけど、でも一つの参考になるかなと思いますから、制約率を極限まで上げるやり方の一つの例としてね、でその例をどうやって自分のところにね、落とし込んでやっていけたらいいのかなっていうのを、考えていただければなと思ったりしますね。
先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。